先週からローマの信徒への手紙を学び始めました。この手紙は使徒パウロが書いた手紙であります。でパウロはこのローマの教会の人たちに語るのに先立って何よりもまずこのローマの教会についてですね感謝をしています。今日の読んでいただいた出だしのところにまずはじめにイエス・キリストを通してあなた方一同について私の神に感謝します。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからですというふうに、パウロは述べているわけです。前回学んだこの手紙の冒頭は一章の一節から七節まではいわゆる挨拶の部分でありましたから、今日のところからいわゆるパウロの述べたいことがこう始まっていくわけですけれども、その最初の部分でまずパウロは感謝の言葉を述べているわけですね。で当然これは古代の手紙の書き方として、一つの常識というかあるいは形式的なものというふうにも言えるわけですけれども、パウロは決してその形式的にこのように述べているわけではありません。彼は当時のローマ帝国の首都に教会ができる、教会が誕生するということを心から願っていたわけです。そしてローマに教会ができてですよ、キリストを信じる群れが存在している。でそのことをパウロはここで心から感謝しているわけですね。でローマにいつ教会ができたのか、あるいは誰がキリスト教の福音をローマに伝えたのかははっきり分かりません。またどのようにしてローマの教会が成立をしていったのか、その教会がどのような教会であったのか、最初の教会がどんな姿であったのか、そのこともはっきりとは分からないわけです。でパウロが伝えたわけでも、あるいは12人の弟子、イエスの12弟子たちの誰かが伝えたわけでもなさそうなんです。初期の教会においては、パウロだけではなく、もちろんパウロが各地に教会を建てていくというですね、そしてキリスト教を全世界にこう広めていく、そういう大きな働きをしたことは間違いないわけですけれども、この初期の教会においてはですね、必ずしもパウロだけではなくて多くのキリスト者が、いろんな方面に出かけていってですね、福音を伝えていったということが伺えるわけです。使徒言行録の記事を読みますと、聖霊降臨の時に、来週私たちはその聖霊降臨、ペンテコステの日曜日を迎えるわけですけれども、その聖霊降臨の時に120名の人が一堂に会していた。でそしてその同じ日にですよ、3000人もの人が仲間に加わったということが記されております。でこれらのうちの、何人かの人たちがやがて、いろんなところに伝道に出かけていって教会が誕生したというふうに、考えてもいいだろうと思います。でそのようにしてローマにも教会が誕生したというわけです。パウロはこの、何とかしてローマに伝道したいと願っていたわけですね。それはある意味この世的なこう価値観というか考え方もあったのでしょうけれども、当時はやはりこうローマ帝国がその世界の中心というか、全てを支配している、そういう まあ、状況にありましたから、まあ、そこに福音を伝えたいというふうに、まあ、パウロは、まあ、願ったのだろうと思うんですね。でしかしそのパウロの願いっていうものはさまざまな事情で、まあ、なかなか実現することはなかったわけです。13節のところにこのように記されています。兄弟たち、ぜひ知ってもらいたい。他の異邦人のところと同じく、あなた方のところでも何か実りを得たいと望んで、何回もそちらに行こうと企てながら、今日まで妨げられているのです。パウロはここで、自分のローマ行きの願いっていうものが、さまざまな事情のために妨げられてきたと述べているわけです。どういう事情であったかは分かりません。しかし人生には自分の思いや計画通りにいかないということがよくあると思うのです。で、そういう時私たちは苛立ちを覚えたりとか、あるいは不平不満を述べてみたり、まあ、がっかりしたりですよ。あるいは誰かを恨んだりですね。失望して自暴自棄になったりすることもあるのではないでしょうか。で、しかしそれが神の御心であるならば、必ず道が開かれると信じるのが、まあ私たちが大切にすべき信仰であると思うんです。パウロは、どんな絶望的な状況にあろうと、決して希望を失うことはなかった。まあ、そういう信仰の歩みを成したと言ってもいいと思うんですね。9節には、まあ、こう書かれています。私は御子の福音を述べ伝えながら心から神に仕えています。その神が証ししてくださることですが、私は祈るときにはいつもあなた方のことを思い起こし、うんぬんとあるわけですね。で、ここでパウロは、念願のローマ行きは必ず道が開かれるということを、まあ、確信しているわけです。キリスト者は、まあ、常に、まあ、そういう希望に生きるものだと思います。パウロはコリントの信徒への手紙の 1-13 章で、あの有名な言葉を語ったわけですね。最も大事なものとして、こととして、信仰、希望、愛というですね、この3つのことを述べたわけですけれども、彼は常に、まあ、希望に生きた人物であったと言ってもいいわけです。どんなに絶望的な状況であっても、決して希望を捨てることがなかった。フィリピの信徒への手紙は、パウロが、まあ、獄中で書いた、まあ、牢屋の中で書いた手紙であると言われますけれども、囚われの身として獄の中にいるっていうことは、まあ、彼は死を覚悟していたに違いないわけですね。にもかかわらず、パウロはなお希望を抱き、いつかまたフィリピの教会を訪問できると、こう確信していたわけです。で、そして、このローマの信徒への手紙はですね、パウロのこう3回にわたる大伝道旅行があったわけですけれども、その第三伝道旅行の時に、ギリシャのコリントで書かれたと、まあ、考えられています。で、コリントから船に乗って西に行けばですよ、念願のローマに行くことができたわけです。おそらくパウロは、すぐにでもローマに行きたかったに違いない。で、しかし彼は、そういうこう自分の願いっていうか、自分の思いとは逆の方向 反対の方向へと向かっていくわけですね。すなわちエルサレムにパウロは向けて旅をしていくわけであります。で、それはパウロにはどうしても一方には自分の願いとしてローマに行きたいと前々から強く願っているんだけれども、どうしてもエルサレムに行かなければならない事情があったからなのです。パウロ自身の都合ではありません。それはヨーロッパ各地で集め回った献金を困難の中にある困窮しているエルサレムの教会に届ける必要を、パウロは強く、それを自分の使命として感じたからなんですね。で、そしてそのパウロが向かったエルサレムにはパウロの命を狙っているユダヤ人たちがそこには大勢いたわけであります。もともとご承知のようにこのパウロという人は熱心なユダヤ教徒であったわけです。将来ユダヤ教を背負って立つだろうと本当にこう期待されていた、いわばこうエリートであったわけですね。そのパウロがキリスト者を迫害するために意気揚々とこうダマスコへ向かう途中に復活のキリストに出会って、彼は改心をしてキリスト教徒にいわば改宗していったわけですね。ですからユダヤ教徒から見ればパウロは裏切り者であります。そのパウロがエルサレムにやってくる、そのことを知った熱心なユダヤ教徒たちはですね、鼻息を荒くしてこのパウロの帰りをですね、こう待っただろうと思うんです。ですからこの時エルサレムに戻ろうとするこのパウロ、エルサレムに向かおうとするパウロに行かない方がいいと忠告する者も当然いただろうと思われます。で、しかしパウロはエルサレムの教会のために献金を届けることを大事なことと考えていたために、自分の身の危険を承知でエルサレム行きを強行していくわけであります。で、そして周囲の人たちが心配した通り、パウロはエルサレムでユダヤ人たちに捕らえられ獄につながれることになってまいります。これでもうおしまいだと、念願のローマ行きは絶たれた、こう思われたわけですけれども、しかしパウロは諦めないわけですね。彼はローマの市民権を持っていたということで、自分はこのユダヤではなくてローマで裁判を受ける権利がある、そういうことを主張して、しばらく、放っておかれたわけですけれども、ついに囚人としてですね、鎖につながれて護送されるという、エルサレムからこうローマに護送されるという仕方で念願のローマ行きというものが実現していったわけであります。使徒言行録の最後のところですね、28章の30節以下はこう結んでいます。そのようにして鎖につながれてこのローマに行くことができたパウロ、その後どうなったか。パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。これが使徒言行録の最後なんですね。で、これはおそらく、囚人として、どこかの家に幽閉されていた、軟禁されていたというかですね、そういう形であったと 思われますけれども、まあ、とにかく一定の不自由さはありながらも、ローマで彼は福音を伝えることができた。それは必ずしもパウロがこう思い描いた理想とする形ではなかったかもしれないけれども、そのような形で、仕方で、パウロの願いというものが叶えられていくっていうか、そうしたことを聖書は書いているわけですね。それは神の御旨がそのようにして成就していったということであります。まあ神様はそのような不思議な仕方で御旨を実現されるお方であるということが、まあ、聖書のいろんな話から、まあ、私たちは受け止めることができると思うんですね。で、十節には、何とかしていつかは、神の御心によってあなた方のところへ行ける機会があるように願っています。こうパウロは述べていますけれども、この段階ではまだ、どういう形でその道が開かれるかは全く分からなかったわけですよ。まさか囚人として鎖につながれてローマに連行されて、そのことが実現することなど全く予期しなかったに違いないわけです。で、しかし神の導きっていうのは本当に不思議なものだと思うのです。神様は、まあ、しばしば私たちの思いや計画を超えて、私たちが想像もしない予期せぬ仕方で新しい道を開いてくださる。まあ、そういうお方であるということをですね、私たちは、まあ、こうした聖書の記述から受け止めたいと思うのです。その時その時は思い通りにならなくて、神様はなぜですかと、なぜこんなことをなさるのですかとつぶやきたくなることもあります。で、しかし後になってですよ、それが自分にとって最もふさわしい道であった、それが神の御旨であったのだと信じることができる、その幸いを思うわけです。ですから、どんな境遇に置かれても、決して希望を捨ててはならない。まあ、そういうことを教えられるわけです。キリストを信じる者は、希望に生きることができる。パウロはこのローマの信徒への手紙5章3節以下で、あの有名な言葉をこう述べているわけですね。そればかりでなく、苦難をも誇りとしますと。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありませんと。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからですと、パウロは述べております。パウロは伝道旅行の間に数々の困難を経験せざるを得ませんでした。絶望してこの窮地に追いやられることもあったわけですけど、そういう中でパウロは決してこう希望を失うことがなかった。そういうことをこの聖書から示されるわけであります。さて、パウロにはですね、このローマの教会に行く目的っていうものが、まあ、少なくとも2つあったことが、まあ、今日のところから示されるわけです。それは11節12節に書かれていますけれども、あなた方にぜひ会いたいのは霊の賜物を いくらかでも分け与えて力になりたいからです。あなた方のところで、あなた方と私が互いに持っている信仰によって励まし合いたいのです。こうあるわけです。パウロのローマ行きの目的。その一つは、ローマの教会の人々と共に励まし合うことでありました。まだ誕生してそれほど年月が経っていない教会だっただろうと思います。どれぐらいの信者がいたのか、そのこともわかりません。そう多くはなかったと考えていいわけです。で、特にローマといえばですね、昔からたくさんの神々があり、この時点ではですよ、まだ誕生したばかりのキリスト教会、すなわち新興宗教とも言える、ユダヤ教から派生してきたその一派だと捉えられて、新興宗教のように扱われていたキリスト教ってものが次第に各地にできて力をつけていこうとする、そのことはローマの当局からすれば、警戒に値する存在であったと考えていいわけですね。そして現にこの少し後、ローマ皇帝ネロの時代には、ローマで大火災が起こるわけですけれども、それはキリスト者が火をつけたのだという、そういう濡れ衣を着せられて、キリスト者は大迫害を受けていく、そういうことになってまいります。で、そういう中にあってですよ、少数のキリスト者は同じ信仰を共にする者同士励まし合ったわけですね。励まし合わざるを得なかったと言ってもいい。直接会って励まし合うということももちろん大事ですけれども、それが叶わない場合には祈りにおいて共に励まし合うということが大事にされたわけです。パウロもこの十節のところでですね、自分が実際にローマに行くことができないときに、絶えずローマの人々のことを覚えて祈っていたということがそこに示されます。またパウロ自身も人々の祈りに支えられて励まされていた、そのことを感謝しているわけです。こうした記事を読むときにですね、私たちもまた祈りにおいて互いに支え合い励まし合うことの大事さというものを思わされます。私自身も、多くの人の祈りに支えられて、今日、牧者の働きをなすことができているということを、つくづく思わされることがあります。病床にある教会員を訪問したときなどは、そこで私祈りますけれども、しかし本当に自分自身が祈られている時には、先生教会に行けませんけれども先生のために祈ってますというふうに言ってくださる方がおられますし、本当に祈られてるんだなということを実感する経験をこれまで幾度となくしてきたことを思います。そういう祈りにおいてお互いに励まし合うということ、これは本当に私たちキリスト者にとって大事なことであることを思わされるわけです。で、そして祈りだけではなくて実際にお互いに励まし合うこともまた大事なことであります。パウロはそのために ぜひともローマに行きたいと願っていたわけです。そして12節の言葉に表されているように、互いに持っている信仰によって励まし合いたい、パウロはこう思っていたわけです。単なる人間的な、あるいはこの世的な励まし合いではありません。信仰による励ましこそ、私たちを真に励まし慰めることができるのだということです。この世的な励ましは、それは一時的なものに過ぎないかもしれない。時が経てば失望に終わることもまた多いと思うのです。先ほどの、ローマ書の5章のところにあったように、信仰による励ましってのは決して失望に終わらない真の励ましであるということを、受け止めたいと思うのです。そしてパウロのもう一つの目的、ローマ行きの目的、それは伝道と言ってもいいと思います。15節のところですね。それでローマにいるあなた方にもぜひ福音を告げ知らせたいのです。ローマにいる教会の人たちに福音を告げ知らせたい、これがパウロのもう一つの目的、ローマ行きの目的であった。ぜひ福音を告げ知らせたいとパウロは言っているわけです。パウロは自分を異邦人に福音を述べ伝えるために召されたものだと、そう強く理解していたわけですね。14節で、ギリシア人にも未開の人にもと言っていますけれども、これはユダヤ人から見た異邦人のことです。当時その異邦人が最も多く住んでいた町がローマであったと言ってもいいわけですね。ギリシア人にも未開の人にも、知恵ある人にもない人にも果たすべき責任がある。パウロのこの切なる願いは、このあとしばらくしてですけれども、先ほど言いましたように、パウロの想像を超えた形で実現していったわけであります。そして福音が当時世界の中心であると考えられていた大勢の人が集まるローマに伝えられていくことになりました。そしてそこからまた福音が全世界に広められ、この日本のこの大分の地にも伝えられたと言ってもいいわけです。この神の御業というものは本当に驚くべきことではないでしょうか。そしてパウロはローマの教会の人々や当時の2000年前のですよ、教会の人々だけではなくて、この手紙を今日手に取って読む私たちをも信仰によって励ましてくれているのではないでしょうか。私たちもこのことを覚えて互いに励まし合うものとなりたいというふうに思います。